稲田ヒロムの
よ
っ運極のお供ラジオ
かっこいい
稲田ヒロムの
運極の
お供ラジオ
よ
ー稲田ヒロムの
運極のお供ラジオ
イエーイ
ダメだにゃもっともっと笑いにゃよほらこんにゃふうに
どうもチェシャネコ役の稲田ヒロムです、
はい、
いや
ーやーい
猫猫猫にゃんにゃんにゃん皆さん2月27日特別版聞いてくれたでしょうか28日ね
8日、
うん、1日ずれたいいよ使っていいよ使って
はいはい、うん、
皆さん2月28日の特別版聞いてくれましたか
はい、
はい、頑張ってましたミネタ頑張ってたっていうかまあなんか大声担当だったねまああとはね、ひいき目に聞いてもミネタのトークが一番輝いてたんじゃないかなってこれさ、いつも言わせるけど、これどういう気持ちで書いてるん、やちゅえくんは
本誌で書いてます
書いてます、書いてます、これ書いてる時にはだってまだ見てないでしょ、だって
ああ。いやいやいやいや
輝くか輝かないかもわかんないのに
いやいや、絶対そうなるに違いない
確信に変わるわけですよ、
もう暴走がすごくなって
あ、本当に、はいまあ、なんか頑張ってましたんで特別版の MVP はいただいておきます、は
い、おめでとうございます、はい、
素晴らしい、
はい、こちらのお客さんから MVP いただいて
お客様からいただきました、
これね何本あってもいいもんですからねはいということで今回の番組アシスタントはこのヒヒーンです
どうも妄想の中の人ゆきのしんですヒヒーン
はいもう走り出したら止まらないあのミナトラアズルの手綱さばきにご注目モンストの中の人猛獣使いの雪乃心さんです
どうぞよろしくお願いいたします、はい、猛獣使いになったんですか私
猛獣ミネタ使いとかじゃないんだ
ミネタアズール、
うん、でも本当ガンガンミネタアズールをさばいてありますわってね今回も書いてありますのでね
さば、うんはい、きまくられたろうか
ということでね、はい、やっていきたいと思いますよろしくお願いいたします
お願いします
はいということで特別版ババゾノさんとか、まあ、ゲストもねたくさん来ていただいておりましたけれども、うんまあ、共演していかがでした
意外とそのババゾノさんと僕とのコントラストがうまい具合にハマってたんじゃないかなとは思いますけどね、うん、役割をしっかり分担してたんでねうーちゃんもなかなかすごかったですしまずはチウニーさんのね音ガサガサ問題ね
バチバチに割れてましたよね
ガサガサあのマイクの音質が良すぎるがゆえのガッサガサみたいなのがあれめっちゃ面白かったですね
でも生放送あなんかならではみたいな感じですね
そ
うですね
それでブーちゃんのあの独特な空気感と、うん、いっぱいメモしてあった
あー持ってきてう
んあれってさどういう風に引き出したらいいもんなんですかねいっぱい書いてあるけど多分言ってないのめっちゃあるしツイッターでご挨拶いただいて、うんうん、峰田さんに対するトークの引き出しめっちゃありましたって言われて、うん、何を用意してたんだと思って気になりすぎて
確かに
今度またね、うん、そういう機会があったら聞きたいなとも思いますし、うん、あとはなんといっても敬語ですよ
そうですよね
はい、うん、イケメン
いやいやいや
いや
イケメン
もう、まあ、私はもうあの決定事項なんでは
い、ありがとうございます、まあ、
比較的ね
いただきました
比較的認めているタイプの方ですから、
うん、ありがとうございます
逆に否定しなくなってきた最近ねえ敬語は結構で王子様から出てるからもうね常に、
うん、
そうでねモンストもガチ勢でね
ねえなんかすごいカルニメとかねいろんなお話されてたから
そうそうそうそうもうババゾノさんの豪絶運極数を超えていると
すごいですね21体でしたっけ
21体
ねえ、
うん、コンプレックスだけどうしてもやりたくないって言ってた
えでも意外と今の友情とかで
いやなんかパワースイッチめんどくさとか言ってたまあでも今はもうね確かに友情とかでいけるかもしれないから、
うん、そうそうそう
ダメだよそんなこと言ったらやっちゃうから
あ
また話されちゃうからやっとねこの間ヤクも出たからなわし
あ
だからハービーでいけるよ
頑張りましょう
やっといけるわ置いてかれるとこだったもう
もうしっかりね厳選してやっていきましょう
はいもうこんだけ喋り尽くしましたけど
あ
のこのラジオ番組がどんな番組なのか説明していただいてもいいですか
はいこの番組はですね皆さんがモンストで運極作成や身の厳選で周回する時のお供として聞いていただくラジオとなっておりまして、はい、新進気鋭のモンスト YouTuber の方や、うん、声優アーティストといった様々な業界のモンストストライカーをお呼びする番組となっております
この峰田ヒロムがねもっとモンストをね、うん、世の中に広めていきます
はいで後半にはですねリスナーさんと一緒に作っていく企画もございますのでぜひそちらも楽しみにしていてください
はいそれでは参りましょうチェシャネコで番組スタートだ
ミネとヒロムの運極の頭ラジオ
さあそれではお待ちかねの今回のゲストをお呼びしたいと思いますが、ミネタさんよろしいですか？
なんかね今日赤いね雪の死の服ね。
でもミネタさん、ミネタさんちょっと
青い
エメラルドグリーンっぽい感じの、ね、おしゃれな感じで
反対色じゃない俺は反対
色、うん、なんか早くしろ
早くしろって、本当にちょっと、ね、気になっちゃってさ、色がさ後で皆さんあのツイートとかであの服の写真は見てください。
はい、見てください。
ということでミネタヒロムの運極のお友ラジオ、今回のゲストはこの方です。
我こそは猫神の化身、死の子の言わずひれ伏せてめえら。どうもルガス役の柳光平です。
よろしくお願いします。
ゲストは声優の柳光平さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
目の前がカラフル
確かにチカチカしちゃいますよね。
確かにどっち見たらいいか分かんないもんね。反対色だしね。
青と
緑で 3D が
3D だ
3D が
飛び出すぞ。
やばいやばいやばい。
飛び今ラジオ聞いてる人も飛び出してんだろうなお前の目が飛び出すよ。バーン
バーン。
あ、今日は元気ですね、はい、あ、今日も元気ですね。
今日は元気ってなんだ、やめろよ。元気ないみたいに、いつも元気ないみたいに。
あ、間違えちゃった。
いやもう柳さんの紹介お願いしますよ。
そうですね、はい、ということで今回ゲストでお越しの柳光平さんはですね、2017年に大手ゲーム会社主催の新人声優オーディションでグランプリを獲得。その年にゲームと連動したアニメ作品で声優デビューをされるのですが、なんと当時は脳下積み脳修行の状態でいきなり主人公の声を任され、しかもバッチリ大役を果たしてしまうという衝撃的なデビューを飾られた話題となっております
衝撃的すぎてね、衝撃的すぎて受けちゃったから今そうそう、びっくりしちゃったから
読みながら衝撃受けちゃった、ね、びっくりしちゃ う, そ う, そ う, そう
びっくりしちゃうぐらい衝撃的なデビューだったんですよ。
そうなんですよ、はい、でさらにですね、うん、柳さんのご自身のツイッターにはですね、うん、新人声優と書かれておりますが、はい、まあ、新人らしからぬ活躍を見せておられましてですね、はい、アニメゲームを中心に数多くの人気話題作に出演されております。
あらあらあら。
そしてそして私たちのね、はい、モンストではですねルガスさんの声を担当してくださっておりますということで、梅田さんと柳さんは、はい、こう接点とか一緒にお仕事されたりとかってのあるんですか？
あ、めっちゃありますよ。
めっちゃある。
僕がメインで出てる時に柳くんが出てる時もあるし、はい、柳くんと一緒にメインで出てる時もあるしみたいな。
そうですね、なんかね、ありますね。
そう、なんとかロイドが歌うやつとかね。
はいはいはいはいはい。
そう、あれとかもね、別にメインキャラではないけどなんかサブの濃いやつらみたいな。で、なんか一緒にその喋ってる会は多い
ですよ。そうですね、
結構ね。
多分初めてミネタさんとお話ししたのがその収録のゲームのその収録のね、すれ違いの時に。
あ、確かに。
結構その帰りに一緒に帰っていただいてのその時に喋った記憶があります、ね、
そうですよ、おしゃべりしました。
おしゃべりしました。
はいはいはい。でもなかなかね、一緒の作品でもこう一緒のタイミングになることがなくてですね、だから話す機会もないんでね、そういう機会があって嬉しいなと思ってるわけなんですよ。だから今日はねいっぱい話せますからね。
ありがとうございます。
じゃあもうババンとリスナーにね
お
届けしましょうか。
そうしましょう。
はい、ということでお手元には、はい、作家の八千恵さんが調べてきたパーソナルデータがございます。
今回もすごい。
いや本当にすごいです。これもらった時に戦々恐々としましたね、はい、もうだって僕ですら覚えてない、思い出すぐらいのものが書いてあって、懐かしい、確かに言ったかもみたいな。
本当でもこんなことされるぐらいなら発言にはやっぱ日頃から気をつけていかないといけないなとは思うわけですよ
確かに書かれる可能性ある。
そう、なんか某ラジオではこんなことを言っておりとか言われちゃうから、いやでも気をつけないよ、そんなにラジオだしね、収録だし気をつけないよ。
すぐ流すから
すぐ流すから、このラジオ、
うん、そう危ないから。
そう、噛んだとことかそのまま使うから。
もう噂にはかないがない。
でもなんかいろいろありますけど、どこから行こうかな。じゃあさっきなんかちょっとそのオーディションでね、僕のオーディションでグランプリを獲得したっていうことあったんですけど、はいはい、しかも脳下積みね、脳修行の状態でいきなり主人公ってね、なん
かすごい大きく書かれてて恥ずかしいです
けど、いやもうこの番組はよいしょする番組ですよ
ありがたいですけど、
いやでも本当すごいですよ ね、
もうまさに主人公ムーブかましまくってるってことですかね。だって、
いやもうね、
俺が人生の主人公だって
スタートが良かっただけ。
いやスタート大事ですよね。でそのグランプリ取ったらなんと100万円を賞金としてもらったらしいじゃないですか。
よくご存知で、
はい、その100万円の使い道ってどう使ったんですか？
リアルな話きました。 ましたね。いや本当に本当にここで言いたいのは、はい、みんなにおごってパーティーしましたよって言いたいんですけど、上京するための資金に当てて、
はい、
引っ越し代とか引っ越し借りたいとか、
はいはい、
でその間もまだ学生だったので、まあ、大学通ってた時期だったので、
はいはい、
新幹線代とか、はい、そういうのでやっぱ全部1年持たなかったですけどね。
確かにね、意外とそういうのね、出費かさみますからね。
そうなんですよ。
なるほど。ってことはだいぶ堅実な使い道だったということですね。
そうなんですよ、
はい、真面目さが出て
ますね。ね、本当に。
本当に2倍に増やしてやろうとか思わなかったですね。
ミネタさんが例えばじゃあここでグランプリ取りました。
はい、100万
円。100万もらいました。はい、何に使うんですか。
もともとなかったようなお金なんでね。あの雪の新予想を買います。雪の新予想に突っ込みます。
やめてほしいやつや。
責任、
全責任を負わされるやつや。
まあでもレース、あの別に1レースに100万でもいいしみたいな感じですよ。
なるほどね。10万をまた100万にして200万にする、あ、じゃあ190万にするみたいな、そういうこと。
そうそう、そういうことですよ。うん、結構真面目に考えてんな。柳くんは競馬とかは見たりします？
そうですね、最近友達に連れられて生の競馬見に行って、
何のレースですか？
初めて行ったのは天皇賞秋。
天皇賞秋、G1
じゃん。
そうね、見に行って、うん、その時は席が取れなかったんですけど入場はできて、
はいはい、
モニターで楽しませていただいて、僕イクイノックスが推しなんですけど、
あーもうね、
イクイを推してたら、うん、天皇賞秋で撮ってくれたんですよね。
来ましたもんね。パンサラッサ大逃げした時ですよね。
そうです、そうです、そうです、そうです。
最後の最後ね、グーンさして、ね、
そうそう、
いやもうあれはもう痺れましたね。
私も家でキャーキャー言ってたわ。
いやもうね、あそこからイクイノックスの波がすごくなってね。
そうそうそう、すごかったから。
そうそうそう、
その後ジャパンカップに、はいはい、はい、行って、その時は席が取れて、席からこう、はい、レースを見ることができたんですけど、
はいはい、
もうね、いいですよ競馬。
生は違
う。でももともとその本場に行くまでに、そのイクイノックスっていう存在も知ってて、競馬もやってたってことですか？
はい、競馬知らなかったです、うん、イクイだけは知ってて、
友達、
そうですね、知ってて、で友達がもう最近こうなんか競馬場に行ったりとか、
はい、
なんかかけたりとかするんだよねとか言って、
はいはいはい、
どう柳もみたいな感じで誘ってくれたので、え、じゃあこれを機にじゃあ競馬詳しくなろうかなっていう、今本当初心者、ど初心者の、
でもドハマり
きっかけがそこだったんです ね、
ね、
そうですね。ホニャ娘とかじゃないんですね。
ホニャ娘ではなかったか、ね、
ホニャ娘、
ホニャ娘、ね、
ホニャ娘はでもその後インストールして、
まあガッツリね、
ガッツリ
今育てちゃいますもん ね、 ね、
そうそうそう、いろいろね、
どんどん入ってくるから新しい馬がよ、
そうそうそうそう、いろいろありますからね。
そうですね、今は、
うん、
確かにね、馬はね面白いですよね。
面白い。ミネタさんとこうラジオでこう帰りますって言った時も、横断歩道待ちながらずっと馬の話してますもんね。
そう、なんでこんなに話通じんだろうって思った。
いや、ミネタさんめちゃくちゃ知ってるんですよ。
週1で日曜のレース見てるだけですよ僕。まあでも前日からなんか予想してる人の動画とか見ますけど、
すごい。
でも僕買い方がもうこだわりすぎてて、もう3連服しか買ってないんで当たんねんすよ。
しかも絞ってるんでしょ。
3点
すごい。
無理よ、
ね、当てたい。
いや当ててください。
いやね、なんか、うん、しかも3点の絞り方がその軸絞ってるわけじゃないからもうね、
当たんない、当たんない。なるほど。結構あのなんだかんだこう買ってるってことですね。
そう、なんだかんだ買っちゃってるから、
ね、組み合わせをね、
もうちょっとね、もうちょっと推しを絞った方がいいですね、うん、
推しをね、
そう、推し絞りながらやってった方がいいですけど、う
ん、すごい、
まあね、イクイノックスは年度代表馬ですから、去年の。
そうですね、そう、有馬も頑張ってました。
顔もいいですよね、顔もね。
そう、あれ可愛いですよね。
可愛い。
馬の番組。
私来るとさ、毎回なんか入ってんのよ、競馬。
いやでもね、すごいですよね、なんか 馬、うん、馬関係の人に縁があるん
で。あ、そうそう、確かに。ゲストさんがね、
あ
の、
そうそう、
競馬っていうことがあるので。
しかもね、うん、なんか柳君の出身は群馬ってことでね。
そうです、
あの馬が入ってんだよ。
そして馬も結構有名で、
はいはい、
なんか、
あ、そうなん
ですね。そうですね、なんかドラマとかの撮影とかでこう、うん、そこの競馬場が撮影現場になったりとか。
はいはいはいはい、はい、
なんか結構、そうなんですね、
すごいな。
そうなんです、まあ、ゆるキャラも馬ですから。
あ、確かに。
え、そうなの。
かわいいですよね。
群馬ちゃんって馬なんですか。
馬なんです。
馬ですよ。あ、どこからどう見 いてもまねしてもらえるあの子
ちょっと待って、なんかすっごいあの群馬ちゃんがうっすらしか頭の中に出てなくて
なんですって、
なんか今自分の頭の中ではキツネみたいな顔してます群馬ちゃん、
なんですってゆるキャラグランプリの殿堂入りなのに
殿堂入り
そうなのそれは初めて知った、
山形県のベニマルみたいなやつは入ってないんだあの三角の三角で緑色でなんかペロリみたいな舌してるやついるんすよ、ベニマルだったか名前忘れたけどなんか三角のやつがいるんすよね、
いやなんか
めっちゃ馬の話しすぎたな、
ね、確かに結構
そう
馬の話しすぎてちょっと熱くなってきたんでスタジオ熱いです、
スタジオ熱いです、
スタジオちょっと熱いんで低くしてもらっていいですかあとそのじゃあまたねちょっと声優の話に戻ってくるんですけど、
柳、
ね、
はい、
くんがそのオーディションを受ける前の段階ってどういうきっかけでこう声優になりたいとかそういうのを思い始めたんですか？
いやもう僕そのアニメが好きで、
はいはいはい、
まあ作品名は、まあ、まあ伏せますけどその、はい、見つけたっつってあの、はい、見つかっちゃったっていうそのファーだね、はいはいはい、某アニメが僕が導入で、そこからそうこうちゃんとこう声優をそこでちゃんと気になったというか、
はいはい、
そこで気になったんですけど、まあ別に僕にはまあ縁のないものだなと思いつつ、僕ずっと教員になるために教員免許を取ってもう実際に大学もずっと通ってた状態で、まあよくその漫画をこうバーって読んでたらバナーとかにねそういうドラマ問わずオーディションみたいなのがあるじゃないですか、あまあ人生最後記念で受けて、まあこれにまあ受かれなかったらそもそも目指すね権利すらないよ僕はみたいな思いながらこう受けたオーディションがその例 の, その紹介していただいたオーディションでグランプリ取らせていただいたっていうその縁でしたね、そうです
、すごいな、
なるべくしてなった男っていうことですからね、
本当にありがたいかったです、運が良かった、
いや
本当にすごい、もうオーディションなんて落ちてなんぼだみたいな感じでしたもん、私もなんだかんだ、
そうか、雪の神も歌のやつか、
そう歌とか言ってたので、
はいはいはい、
もうオーディション落ちまくり落ちまくりみたいな感じで、
でもねあの声優なんてもう基本オーディション落ちまくり人生よみんな多分、
でも役とか掴むってなったらそれこそですよね、
うん、なんかもう年に何回落ちてんだと思うから多分、う
ん、なんかね100本に1本受かればいいみたいな、
そうそうでもそうですよね、よくお話聞くけど
本当そんなもんですよ、
うん、
悲しくなってくるなその話
違うでしょ
それで言ったらもうね水田さん打率、
いやついなノーノーノーノーノー、一生懸命地道にやってるだけ
そうもう大事です、
すごい地道もう皆さん声優は地味ですよ
地味じゃないですよ
声優、あの表に出てる時はすごいね、うん、あの派手ですけど、あ柳さんはねだってもう初めてのオーディションでねグランプリ取っちゃうぐらいなんで、あのなんかオーディションに臨む時の姿勢みたいなのってなんかありますか、自分の中でここ意識してるみたいな、
あーでもあんまり音を気にしたら負けだと思う、
音を気にしたら負け、
なんか文章を読んで、はいはい、あまりこう前もって練習して喋ってると、うん、なんかいざ本番になった時にそれをなぞらなきゃみたいな、自分が良かった自分ちでやって良かったって思ったのなぞらなきゃって思うと、
はい、
カチコチになってしまうから、うん、あまりこういう風に意識せず、
うん、
読んだままあんま声に出さず本番行ってバッてやって調整してっていうのにしようかなみたいな、
はいはい
はい、真面目な話ですね、ごめんなさい、
いや全然そういうの聞く機会ないから、はい、
今全然真面目に話していいぞ、
そう、本当ですか、
なんとなくやってますとか言
って大丈夫です、全然、まあ、確かになんかこう結構人によって違いがあると思うんですよね、うん、なんか僕とかはその、うん、なんかできる限りはそのもしキャラクターがなんか自分でその習い事してたら、うんうん、その習い事に近しいことやったりとか、うん、同じ風景見に行ったりするぐらいのことはやってるんですけど、
あ下準備として
、そうなんです、なんか、うんうんうん、ハリウッドとかでよく聞く感じの、
はいはいはい、
あのプロセスを踏むんですよ全然声優じゃねえってあの前なんか音響の人に言われましたね、
え
違う作り方じゃんって言われてでも初先輩方に話すと、うん、いいよそのまま言っていいよって言われて、
うん、
そうです、オラゴン役の福島で、
はいはいはい、
ね、もう全然そのままで言ってくれよって言ってたんでねじゃあそのままでいきますよっつって
勢いがすごい
すごい、でも確かにそういう演技をしててなんか情景浮かぶとか、うん、なんかそういうのってやっぱ違ったりするんですか、
だいぶ違う、
やってないとやってないやってるのと、
だいぶでもやっぱこう皆さんねやっぱ想像力が豊かなんですよ、うんうんうん、声優の皆さんってすごい想像力ですよ、うんうん、皆さん、うんうん、だからその想像力でいける人もいれば、うん、その僕みたいに実際になんか動いたりやったりして、うんうんうん、なんとか補完するみたいな人もいるんで、うん、人によりけりというか、うんうんうん、そんな感じはしますね、
う
ん、
そうですね本当にその通りだと思います。
本当柳くんその一発目がすごく大事みたいなこと言ってたじゃないですか、うんうんうんうん、でも絶対そうだと思います。やっぱなんか一発目ってすごいなんとなくいい感じに力抜けてていいらしいんですよ。
すごいわかりますそれ。
染みてる染みてるめちゃくちゃ染みてる。
なんかね、うん、なんか絶妙な抜け感でいいらしいんですよ、うんうん、そっちの方が、
はいはいはい、
だから僕もそのオーディションはなるべくこの一発で仕留めたいんで、もう直前までは練習しますけど、うん、もう当日撮るときは大体忘れてます、うん、
あ
その時には忘れて、よしやる、はい今出たやつでみたいな、
うんうんうん、
もうよっぽどの間違いがない限りはそれで言ってますね、
うん、すごいな。
じゃあちなみにこの納屋亮介さんから MC のコツを聞いたら先読みをすることと答えられたってあるんですけど、これ納屋亮介さんは、はい、あの音響監督の方ですよね。
そうですね、はい、僕が最初にオーディション受かった時の、
はいはいはい、
グランプリ取った役でのアニメの、はい、音響監督をされていた方なんですけど、その作品って結構イベントを起こすことが多くて、僕ゲストで行くのかなと思いきや、
はいはい、
僕が MC で、
まあ確かに、まあその真ん中の人あるあるみたいな、主役の人は多分回し役にされることは結構あると思います。
あるあるなんですね、
はい、もう表に出たことない僕が MC なんてしたらとんでもないことになりますよと思いながら、
はいはいはいはい、
もうなんかやらせていただいたんですけど、はい、その時に、まあ、初めてだからね、初心者だからっていうことで、なえさんにこう MC を、
はいはい、
もうまあ、こういう風に先読みをして相手がきっとこう答えるであろうっていうのを前もって質問する前からちゃんと考えて質問して、あこう来たなって返されたらこう返すみたいな、もう常に常に先を読んで、あの MC をやるとスムーズにいくよみたいな話をしてくださって、だいぶそれはありがたくその使わせていただきまして、
はもう芝居のことだけじゃなくて MC のことまで教えてくれるなんて ね、
そうなんですよね。納屋さん自身が音響監督でありながら MC 業をするっていう特殊な方でもあります
すごいですよね本当、はい、もはやもう師匠みたいなもんなんですか、その柳くんにとっては。
そうですね、もう師匠みたいなものです。なんかまあ親は言い過ぎですけど、なんか初めて僕にお芝居を教えてくださった、ディレクションしてくださった人ではあるので、そうですね、もうそのぐらいの気持ちです。
いやすごいですよね、だってもうずっと最初からね、今もなおだって一緒の作品とかあるわけじゃないですか、
はい、
だからすごいこう逆に納屋さんが親目線で見てる可能性もあります
ですかね、
見てますからね、しっかりね、
納屋さん見てますか僕はここにいますよ
聞いていただけるかなどうかな、どうですかね、納屋さん見れたです
お忙しい方です
、はい、ここでね、ここで
見れたですそんな中で趣味の中に獅子舞ってあるんですけど、ちょっと今真面目な話したんで、そろそろ獅子舞の話いいかなと思って、
そろそろね、
一回聞いときたいなと思って、
ね、
これは趣味特技のところに書いてあるんですけど、はい、趣味特技どちらですか、
ま、特技なのかな、特技なんです
けど、ね、
でもできないですもんね、獅子舞やって。いやまあ
確かにね、
そうですね、
もうどういう形、まあま
あ、確かに獅子をかぶったや
つ、獅子かぶって、まあなんか想像するとカチカチするのもあると思うんですけど、僕らの場合はその太鼓をこう腰に、
あ腰、和
太鼓両面ある太鼓を腰に巻いて、それをバチでこう叩いて舞うっていう、
獅子の中入ってるんです
か、獅子入って舞うんですよ、
一人用獅子ですか、
一人用獅子です
ごい、
一人で、一人用獅子、一人で
そのちゃんと役目があるんですけど、
はいはい、
前と後ろで、まあ、リーダーがいて真ん中3人みたいな感じで5人、大体5人ぐらいで列になって舞って、でその円になって舞ってとか、はい、なんかいろんな型が、はい、何種類か型があって、それでなんかこう神社でその特別な時に舞ってみたいな、
奉納みたいな、
奉納みたいな時に舞ってっていうのを、はい、
そうですね、中学の頃まで、小学校から中学だからな、7、8年ぐらい。
いやー、ちっちゃい頃にやってた
の。そうですね、ちっちゃい頃にやってて、それがまだ馴染んでて、多分笛であるんですけど、笛の音楽が流れるんですけど、その音楽流れたら大体踊れるっていう。
すごい。
そう、
何もなくても獅子舞しちゃうってこと。
あ、何もなくても獅子舞しちゃいます
ね。舞っちゃう
んだ。でも獅子が見えるかもしれない、ね、やっぱもうすごい、もうね、
宿っちゃうかもしれない、
宿っちゃってるから。
確かに
小中学生もうそんなちっちゃい頃からやってたら、ね、でも小中学生で大人の人も一緒にやるわけですよね。
そうですね、大人の人もやるんですけど、はい、基本子供たちでっていう。
あ、じゃあ地元とか。
ちびししまいだ。
ちびししまい。
ちっちゃい、ちっちゃくて、あ
の、多分想像してるのは大きいやつ。
そう、大きいやつ、いかついやつ想像してたけど。
はい、そうなんだ。だから習い事ではないけど習い事っぽい感じの。
そうですね、地元のそういう文化みたいな。
初めて見ましたもん、ね、趣味特技獅子舞。
ありがたいです。なんか
書きたいもんね、獅子舞ってね。
かっこいいな、すごいかっこいい
獅子。
ねえ、なんか存在感がすごかった。
存在感すごすぎる
ね。ねえ、
ありがたいですよ、お越しいただいて。
いや、すごいな。でこれなんかね、あの、ちなみにですけど、これモンストのラジオなんで、一応モンストのことを、
はい、一応とか言わないよ。
あの柳くんがやってるのはルガッサ。
はい、はい、
うん、
これは控えの冒険戦ですよね。ピスカスと一緒にね、
そうそうそうそう、
はい、出たやつね。これが2021年ぐらいの登場だったんですけど、うん、どうですか、あの、収録した時のなんかをエピソード的なのってあったりします？
いや、もう僕モンストは学生の頃友達と一緒にやってたので。
そうなんですか。
お話来た時すごい嬉しくて、え、モンストのボイス友達に自慢できるよみたいな気持ちで、まあ収録自体はね、やっぱボイス3ボイスぐらい撮らせていただいた人、キャラに撮らせていただいたんですけど、すごいですね、もうそのキャラクターの資料をしっかりこう説明、
そうなんですよ、
で来て、もう資料みっちり来て、読んでくださいって感じで来て、もう、こんなにしっかりキャラクター造形がされてて、
そうなんです。
でこの一言のセリフにこれだけの思いが込められてるのと思ってびっくりして、これはもう気合、もうもちろん気合入れて挑まないとなと思って行ったら、結構アットホームな現場で自由に結構やらせていただいたなっていう印象でしたね。
セリフ縦でした。
縦でした。
やっぱ縦なんだ。
縦だったか。
みんな縦なんだ、やっぱり。
みんなやっぱ縦なんです
ね。縦でめちゃめちゃでっかいフォント。
やっぱこの間。この間ね、この間安西千佳さんが来た時にね、あの、その話になって、なんか僕は当たり前だと思ってたから、なんかあんま触れてこなかったけど、まあ、確かにでかいって思ってる。
そうなんだ。
まあ読みやすいんで。
そう。めちゃめちゃ読みやすいんですけど、でかいと。
一枚
に
どうぞ。
そう、縦にね、俳句みたいに並んでるから。
そうなんですよ。
イカチーフォントでね。
一回見てみたいですよね。本当ね。
でもあのキャラクターの資料は横ですよ。
そうそう、
キャラクターの資料は横書きで、あの、細かくあの属性とか年齢設定とか、だいたいこれぐらいです。みんな知らない年齢設定とかあるんですよ。
あとフィクショナリーとかによく載ってるような、でもさらに載ってないような内容とかもあるってことですよね。
さらに載ってなかったですね、
とかもあるんでね。
いや、すごいな、そこに寄せてやっぱり思いを乗せて声優をね、やっていただいてるって、ね、
そうです、
キャラクターボイスを。そ
う、ルガッサ集めるの大変だろうな、多分な。
そうですよ、クエストでね、やって、出すまでもね、
出すまでも
大変です、
ね、大変ですからね。
でも本当皆さん、またゲットする機会があるかな、
あるのかな、
機会だからな、
どうかな、
機会はね、機会は、機会の復刻とかあんのかな、わかんない、
どうのか
な、知らんけど、
どうのかな、
どうのかな。
でもなんかもし今後、うん、その、うん、モンストのキャラクター他にもできる機会があれば、こういうのやってみたいみたいなやつありますか？
悪役とか、
はいはい、
全然僕やったことなくて、そう、そういう、はいはい、そのメインになる悪役みたいな、
はいはいはいはい、
そういうのはやってて楽しいだろうなっていうのもありつつ、こう必殺技さ、もう しっかり叫ぶみたいな、
最後、
なんかそういう熱いキャラクターはいはい、すごい興味ありますね。
確かに確かに。じゃあ、あの、降臨かガチャゲンかどっちがいいかですね。
確かに叫ぶとかだとね、
そうですね、
どう
どっち、
まあ悪役とかだったらね、
そう降臨の方が多い感じはしますけど、
う
ん、
そうですね、
あのまあね、ガチャゲンになればちょっとみんなが使ってくれる頻度とか覚える頻度は高くなるっていうのはやっぱあります
ね。確かに確かに。
ガチャゲン、
ガチャゲン、ガチャゲン、ガチャゲン、ガチャゲンで悪役か熱いやつ、
熱いやつ、熱いやつ
みたいな感じのをやりたいってことですね。
はい、
いやぜひやっていただきたい
ですね。はい、うん、さあということでございまして、いろいろねお話を伺ってきましたけれども、うん、柳さんありがとうございます。
ありがとうございました。
番組はまだまだ続きますよ。
よ。
峰田ヒロムの運極のお供ラジオ。
ゲストと楽しむ企画。
読み上げチキンレース、食にぴったりなのはどちらゲーム。
久しぶり。
どんな企画なのか説明お願いします。
はい、これはですね、
うん、今からお二人に同じ原稿を読み上げてもらいまして、うん、30秒の尺の中にどちらがぴったり収まっているかを競うゲームとなっております。
争いは良くない。平和に行こう、
平和に行こう。
でも争っていただきます、うん、はい。そしてこちら30秒により近い方が勝利となりまして、尺を超えてしまった場合はドボンとなるのでご注意くださいというようなゲームでございます。
超えるとドボンなんだ。
ドボンですって。
へ
え。ちなみに罰ゲームもね、
はい、
あるんですよね。
え、そうなの。
はい、ゲームに負けた方は罰としてゲームに敗れし者のセリフを感情を込めて言っていただきます。
なんだそれ、
というようなものでございますので、
はい、
もう皆さん頑張ってください。
え、なんか一応なんかどんなセリフかここでご紹介させていただくととか書いてあるよ、雪の神のとこに。
あ、前なくなかった。
いや、なかった。
前なかったでしょ、
うん、うん。雪の神はあの問答無用で今罰ゲーム受けるってことだから。
これでね、
そう、
ここでね。まあまあまあまあ、じゃあ一応ねここでどんなセリフかっていう。感情
言ってもらわないとわかんないな。
うるさいなこの人。ちょっとうるさいぞ。内容といたしましては、
はい、
なんてことだ、この私が読み上げチキンレースで負けるなんて。これが天の定めか。甘んじて受け入れよう、我が生涯一片の悔いにゃし。っていう最後は、真面目な甘噛を。
今別に雪の神が噛んだわけじゃありません、
うん、
ちゃんと書いてあるの、にゃしって書いてあるから、
そう、う
ん、
ということなのでございますので、
はい、応用がすごいよ。
なんか精神的ダメージよ。
ライブね、だって何にもしてないのに勝手に罰ゲームさせられてんだもん。
そう、
かわいそうだ。
結構ね、あのありがち、私なんかちょっと やりがち、
やりがち、
こういうのやりがち、参加しがち。
そう、はい、やちょいさんが仕掛けてるの。トラップ仕掛けてる。
でも巻き込まれがちなの。
楽しくやらせてもろてます。
ありがとうございます、
はい、ということで、はい、まあ、読み上げ原稿はね異なるということなんですけれども、
ほうほうほう、
あ、こういうように、まあ、尺全然気にしてなかったんですけども、
うん、
はい、という感じでやっていただきます、
はい、
でこれまでの再寄せタイムはですね、うん、ゲストで来られました声優の神尾慎一郎さん、
当てます、
の29秒。29秒となっておりますので、
はい、
ぜひ頑張っていただければと思います。
いやね、29秒ってもうほぼじゃん。
すごかったんですよね。
すごいですよ、もうなんか大体文字数で分かるって言ってました、
うん、
うわ、文字数で分かるって言ってたんで、まあ、うん、ね、これもう柳さん、スタッフがねなんか気に入っちゃったらしくて、
うん、
なんかね、
いや、
まあまあまあいろいろ進めちゃってね、もうやるしかないでしょう、うん、ふんふんふんふんってわめいてまして、
台本通りだ。
そう、あの、一緒にやっていただけますか？
ぜひ、
はい、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、でもなんか僕ラジオ聞いてたんですけど、
はい、
いろいろこうなったじゃないですか。
あります。
まさかこれが来ると。
いや、確かにね、あのプロポーズとかだと思いました。
思いましたね。
プロポーズもうするものねえな、プロポーズ。
もう皆さんが困り始めちゃった
ね。
皆さん以上です。
なわけない。いや別に違いますよこれ、うん。多分あのローテ組んであるんです多分。多分4パターンぐらいなんで。
順番で回ってくる。
まさかのね。
スタッカーという感じですね。
はい、柳さんはナレーションとかは？やったことありますか？
あんまりないですね。そんなに多くないです。
じゃあなんか僕もほぼ一緒みたいなもんです。
え？
僕初ナレーションの仕事あれですから、だってモンストのフラパの裏側のあれですから。
お
お、そうですよ。
あれが初ですから僕。
アメリカさんだと思って。
はい、ナレーションの仕事。
あら。
そうですよ。
記念すべき1回目をモンストで。
初めて奪われた。
ありがとうございます。ありがとうございます。
じゃあまあまあね、まあまあ僕から行きますんでね。
はい。
はい。台本カモン。はい、まだ見ないよ。
なんで私はあれを読んだの？
わからん。はい、じゃあ、はい、もうね、はい、
いきますよ。
じゃあオープンしたらもう
すぐタイム
やるんでしょ。
あ、でもも
う先にどっち、
あ、そんなパッて見た感じで、あ、これ30秒いけるわみたいな感じなんですか。
この間チラッと見た気がする。
見てます。はい、
見て OK。
はい、チラッと見ます。
あ、僕もいいです
ね。ありがとうございます。
あれ、
なんで私は読んだの。
確かに。
うん、本当にね。あ、もう皆さんチェックされてますね。
何これ、なんか不思議な文章かな。
うん、
はい、はい、
あ、いける。
はい、
ミネタさん OK、
うん、
さあ、ではではミネタさんからいきたいと思います。うん、いきますよ。
はい、
それではミネタさんのタイムを測りたいと思います。用意スタート。
地球上にさ、今さ、人口って何人いるか知ってる？63億人いるの。63億人に1人に1秒しか会わなくても180年かかるの。それを俺、私たち、どう？出会って5分以上経ってる。奇跡。乾杯。
オッケー、これ素晴らしい。
結構最後のやつ大事だと思う。
これね、まあ果たして
自分で全然数えるの忘れてた。
ミネタさんのタイムは何秒だったんでしょうかという感じなんですけれども、柳さんはですね、ミネタさんのタイムどれくらいだと思われますか、今の感じ で
意外と短いかもしれない。やっぱ
結構でも早かったかもしれない。25
とか。
お、
19秒。
え、そんなに本当に本当にでもすごい最後の
そうためが
結構調整してんのかなと思ったけど、
そう結構早かったからな。もっとたっぷりでももしかしたらいいのかもしれないですね。
感覚的にはそんな感じだったという感じですね。
ちょっと不思議な文章ですけど、
うん、まあでも超えてしまうとドボンになってしまうということ、
超えちゃダメなんですもんね。
そう、超えてしまうとダメっていうところなので
難しいな。
はい、うんうん、さあ、では今のもね踏まえまして、
はい、今のも踏まえまして、
お手本を見させて聞かせていただいて。いや、
全然お手本じゃないですよ、僕は。あの、ノリです。
はい、感覚的なものもね、はい、あると思いますので、
はい、
では心の準備よろしいですか。
はい、
柳さん
大丈夫です。
はい、それでは続きまして柳さんのタイムを測りたいと思います。用意スタート。
地球上に今さ、人口って何人いるか知ってる？63億人いるの。63億人に1人に1秒しか会わなくても180年かかるの。それを俺たちどう？出会って5分以上経ってる。奇跡。乾杯。
おー、
どうですか、どうだ、
ミネタさん、どうですか感覚的に。
なんかどっこいどっこいなタイムな気がする。
本当？
僕は悪あがきで俺私たちとか言ってたから、
う
ん、そう、ちょっと、ちょっと文字数増やしてたけど、うん、柳くんは綺麗に俺たちって言ってたから、は
い
は
い
は
い、いや、もう読んじゃいましたね。
そう、もう ねどうだろう。でも柳くんの方がなんか気持ちゆっくりな感じしたから、
うん、気持ち、
こっそりあそこの時計で何秒かなって見てた。
ずっこ
今柳くんやってる時だけ見てたの。
ず
っこ、それ以外だってずっとここ見てたから、
ね、確かに確かに、
本当だ、
あ、セリフね。
そう
そっか、ここに時計ある、
時計あったんだけど、
あ、でもセリフね、しっかり読んでいただいてましたから、お二人にはね。
そう、はい、うんうんうん、こう、いや、でもどうですか、柳くん的には、体感的には。
いや、もうなんか頭真っ白でしたね。
読んでる時に秒数とかそんな考えてないから、
うん、そうですよね、うん、感覚ですもんね、もうね。
ないないないって何、秒数考える、え、考える、考えないでしょ、セリフのとか。
考えないでしょ、
だってセリフのとか考えないよ。一応あるけどね、うん、細かくね、カット割りとかさ、
うんうんうんうん、
あるカッティングとかあるからさ、一応秒数はあるんだけど、
そう、もう声優はもう画面に秒数出ちゃってる。
そ
う、
それ
になんかなぞっちゃうんですよね、癖で
見ながら
CM とか、そうだから20秒 CM とかねとか言われてもね、うーん、あんまやってねえから
これからこれからこれからかもしれない、
うん、そうだな、そうだね、その秒数気にするやつやりてえわ。
今後ね、
はい、
もうこれがなんかお勉強になるかもしれない。
そうそうそう、これが練習になってるかもしれない。
そうそうそう、貴重なね、
はい、はい、じゃあ気になるお二人のタイムを発表していきたいなと思っております。
頼む、頼む。
ではミネタさんのタイムから。
はいはい、
ミネタさんのタイムは22秒。
え、やば、
また前回よりも短くなりました。
短くなりました。
僕やばそう。
22秒ということでした。
前回26秒ぐらいだった気すんだよな。
なるほど、
1秒で多く。
いや、結構早いっすね。
罰ゲームはやだ。
この柳さんのタイムで罰ゲームどちらかすぐ決まりますからね。
なんかでもどっこいどっこいな感じするんだよね。
なんかうなずいてる、
うなずいてる、ほんとだ。
そう、
さあ、ではでは柳さんのタイムは
20秒。なんと10秒残し、
20秒でした。
いや、修行し直します。
いや、これね、
意外だった。
いや、でもこれサスケだったらすごいから。ね、あ、そう、サスケだったらすごいんだよ。
すごいね。
10秒残しなんてね、
すごい。さあ、ということでございまして、
結構早いですよ。なんか文章短くなった、前より。
短い文章ですね。
やっぱそうですよね。なんか前より文字数少なと思ったんですよ。
なるほど、なるほど、
2秒差、
2秒差ですね。にゃんにゃん。
あ、
まず、
ミネタさんが、はい、勝利。
なんか勝っちゃった。あんまり勝つ気なかったんだけど、勝っちゃったな。
まあ、ということで柳さんには、はい、まあ一応ルールですので、まあ罰ゲームをちょっとしていただきたいなと思っていまして、まあ罰ゲーム振り返りますと、ゲームに負けた方は罰として、ゲームに敗れし者のセリフを、感情を込めて言っていただきますということでございますので、
なんと、
いやー、はい、いやー、ちょっとなんか罰ゲームっていうより20秒ってことにショックが出ない。
ちょっと見本が良くなかったから、やっぱり ね、見本が良くなかった。
結構溜めてね、話していただいたと思ってたけど、
うんうん、
やっぱね、やっぱ見本がいいとその秒数に近づくんですよ。やっぱ神尾さんの時も、神尾さんが先にやってたんで、僕26秒とかだったんです、多分。
ああ、
いやいやいやいや、そんな、
だから20秒
そうですよ。
そう、22秒だもん。8秒余っても
ちょっと10秒余って
あ、ということでございまして、
やってもらえますか。
よろしいですか。
はい、
ではでは罰ゲームよろしくお願いいたします。
なんてことだ、この私が読み上げチキンレースで負けるなんて。これが天の定めか。甘んじて受け入れよう。我が生涯一片の悔いにゃし。素晴らしい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、
あー、負けたことが悔しい。
さあ、大丈夫、カウントしなくていいです、これ負けに。全然負けにカウントしないでください、これ全然あれなんで、もう全然あれの戦いなんで、もう、
うん、でも聞けて嬉しかった。私はあれを、
ありがとうございます。
いや、素晴らしい、素晴らしい、
素晴らしい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということでございまして、以上、尺にぴったりなのはどっちだゲームでした。
ミネタヒロムの運極のお供ラジオ。
さあ、ということで、もうお別れの時間になってきたということなんですけれども、うん、柳さん、いかがでしたでしょうか。
いや、もうあっという間でした。すごく楽しくやらせていただいて大丈夫ですか。もうちゃんと仕事としてできてるから。
全然あの楽しんでいただけたのが一番だと思います。
いや、もうすごく楽しかったです。はい、ありがとうございます。
よかったです。
さあ、ここで柳さんからお知らせがございます。
はい、ツイッターをね、個人でちょっとやらせていただいているので、はい、そちらの方で告知等々ありますので、ぜひチェックしていただけたらなと思います。
はい、皆さんフォロー&チェックお願いします。
お願いします。
ね、またぜひね、スタジオにも遊びに来てください。
あ、もうぜひぜひよろしくお願いします。
次はね、本人がプロポーズしたいって言ってたんで。
あ、確かに。
プロポーズして
た、
は
い、言ってた、言ってた、みたいな、なんか甘々、うん、
やりたい、
甘々な感じのね、
やりたい、
やりたい、珍しい、
やりたいの人珍しいね。
申し訳ございませんでした。
日頃僕の好きなものに対しての感謝を。
あー、確かに。ああ、素敵。もうやっぱめちゃくちゃ感謝もしてるんですね、いろんなものに対してね。
素敵。
やっぱミネタと違うね。
何を
違うね。 違うね。いやね、またね、次は用意しとくんでよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、ということでゲストは声優の柳浩平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ミネタヒロムの運極のお友らしよ。
さて、ここからは皆さんから募集した辛い時に慰めてほしいモンストキャラを発表していきたいと思います。
それでは参りましょう。お供ネームタッツーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
辛い時に慰めてほしいモンストキャラはホームズです。
お、
ホームズにお疲れ様って言われながらコーヒーもらいたい。
あー、いいですね。そんな時のコーヒーって染みるんですよね。
染みるよ。
めちゃくちゃ染みんのよ。
経験ある。
染
みて
る。お疲れ様
って渡されてんの？
うん、渡されたいね。
渡されたいの
か。うん、
でも。お疲れ様
でも元気元気、めちゃくちゃ元気だから私。
元気だよ。でも最近パソコンとにらめっこばっかりだからよ。言葉話してねって言ってたから今日も、
うん、今日は全然喋ってない
やっと喋れる状態だったから
今。そうやっとなのよ。本当元気に頑張っていきたいと思いますよ。
そう、はい、コーヒーあげよう続いて、
はい、続いてはお供ネームゼラさん、辛い時に
何ですか、どうしたんですか、なんで急に笑ってんの。
違う、どうだったっけと思ってください。今だ、辛い時。
そう、そんな時にね、慰めてほしい、
はい、慰めてほしいモンストキャラはカウシーディアに耳元でこう言われる。とても辛いことがあったようですね。共に眠り忘れましょう。
はい、あ、大丈夫ですか、永遠の眠りじゃないですか。もうとわに眠ることになりません。
ちょっとカウシーディアに言われるとちょっとそんな感じしちゃいますね。
大丈夫かな。
まあね、寝たら忘れるみたいなことありますから。
そのカウシーディアに関してはその何時間何年単位が寝るに含まれるのかがちょっと分かんないんだよね。
確かに
一回寝ちゃったら、
ね、そう
気にされちゃったりとかするから、
そう分かんないですよ。本当蝶々かもしれないしね。
新しいまあでも寝よって話。
そう、寝よって、ゆっくり寝ましょうって辛いことがあ
った。寝るとやっぱ忘れられるもんですかね、辛いことって。
おー、でもわーわーりかし忘れるんじゃないかな。
わーりかし、
うん、次の日はどうでもよくなってると思うよ。
うん、
え、みんな引きずるの。
いや、私も結構すっぱり忘れちゃう。
あー、じゃあ
え、なんで
野球へくんは引きずってんの。
ずるずるです。
ダメだって。
ずるずる
どうする。
気にしいだもんな、ちょっと
へこんだらもう止まんない
。分かる。なんかちょっと絶妙になんかしくじったなと思ったらずっとしくじっちゃってすみませんみたいな感じで出してくるから、そんなことないのにって思う時あります。
もう本当にもうどれだけ泣いてるか。
涙で枕を濡らしてるんですか。
大洪水です。
やだ
ーやだーやだ
ー嫌われた。違う、守ってあげたくなっちゃう。
あ、なるほど。
そっち
慰めてもらいたいキャラは雪の神ということで、ね。はい、続いてまいりましょうかね。はい、はい、お供ネームモジャペさんからいただきました。辛い時に慰めてほしいモンストキャラはアミダです。理由はですね、アミダに粉砕してほしいですね。存在ごともう消えてなくなりたいってこと。ダメだよ、そんなに落ち込んじゃいけないよ。
うん、そうよ。
うん、でも粉砕って何を、悩みを粉砕、
悩みを粉砕してほしいですね。ちょっと
辛い思いをすべてね、粉砕してハッピーになろうってことですよね、うんうん、
それは最高ですよ。まあ、アミダってめちゃくちゃ強い女の子だから、友達を救ってあげるような子だから。
アミダですからね、名前も。粉砕してもらおう。
アミダだからって名前がアミダだからどういうことって言われちゃった。
アミダ如来とかあるじゃん。
あ、そういうことね。
そう、もともとそういうのから来てるでしょ多分。
確かに確かに。
そうそうそう、
はいはいはい。
続きまして、
では続いてまいりましょう。お供ネームレイさんからいただきました。辛い時に慰めてほしいモンストキャラは聖徳太子。
お
お。で、聖徳太子くんにいつも頑張ってて偉いねって言われたら元気になれそうです。
わー、いいね。みんななんかこうちょっと寄り添って慰めてもらいたいってタイプなんだね。一人だけあの粉砕してほしいっていう方が
いますね。いやでも一緒がいいでしょ。
寄り添ってね、縁側なのかどこなのかわからないね。
あ、ま、いいじゃない。
巻物の一部になるかもしれないよ。
一部。
そう、巻物の一部として寄り添っていこうねって。
正義のヒーロー的なあれでしょ、聖徳太子。
そうですよ、聖徳太子は、うん、
でしょ、巻物にならないで
しょ。正解。さあ、続きましてこちらがお供ネーム、はい、ナイトフィッシングさんからいただきました。
ありがとうございます。
辛い時に慰めてほしいモンストキャラはスズランくんです。
お、
推しキャラの一人であるスズランくんと音楽を聴いてアールグレイを飲みながら、辛い時はいつでも来てよ、僕が相談に乗ってあげるからと言ってほしいです
ねえ、なんで棒読みで言うの。
いや余計な情報入ってはいかんでしょ、ほらスズランくんとの思い出とかその妄想があるからこっちが邪魔しちゃいけないなと思って、なるべくあの何もないもので読みましたね、
うん、ちょっと待ってましたよね私たちね、
めっちゃ待ってました、
辛い時はいつでも来てよ、僕が相談に乗ってあげるからってはい、続きまして、
はい、お友ネームこうちゃんさんからいただきました、はい、ありがとうございます
。
辛い時に慰めてほしいモンストキャラは、うん、アルセーヌ、
アルシェーヌ、
僕と一緒にいようと言いたい、
言いたいな、
言いたい方ね、
大胆だね、
素敵だね、
大丈夫かな、ちゃんと成功すればいいけど吹っ飛ばされたりしないかな
さらになんかちょっとね
SS でパーンパーンってね、
確かにちょっとランダとかされちゃってねだったらね
ダダダダパーン
って言われちゃうかも、
まあでもそれはそれでいいのかもしれない、
うん、
いや続きまして、まだいけるかな、シュートさんから、辛い時に慰めてほしいモンストキャラは気候院しよ、
うん、
に君はやればできるすごい人だよ、ゆっくりでいいから元気出してって頭撫でられたいです。
あー
なるほどね、
千代ちゃん結構可愛い系じゃないですか、ちっちゃい感じの、
頑張ってる子になんかされたいんでしょうね、
あーそうですね、
千代ちゃんはねみんなちっちゃい子だろうみたいなイメージあるかもしれないけど、うん、もう
強く生きてる、
強く生きてますから、
うん、
ちゆちゃんね、
ハマっちゃった、ちゆちゃんもね、
そう、
うん、
リエクスがねリプ返してますよ、
そうですよ、
いいねいいね嬉しいねって
そりゃもう嬉しいですってギュッてしたくなります、言
う
てますよ、
言うて言うてますよ、もうみんな幸せだねこれはね、楽しい妄想ができるから
いや本当いつもね皆さんありがとうございます。さあということでございまして、紹介は以上になります、
はい、
まあ、そして次のお題をミネタさんに発表していただきたいと思います、
はい、次のお題はですね、
はい、
あなたが一緒にマルチプレイしたいモンストキャラは
まあね、どんなクエストかねどんなマルチをねしたいかね、あの皆さんそれも教えてください、
はい
はい、他のお題もそのうちまた検討するかもしれないんですけど、どうしました、
いけるか、もうダメだつぼだった今の、
どうした、
最高でした、
なんでも
ない、なんでもない、なんでもない、
別にねどんな感じがいいかなと思ってねそう、
あなたが一緒にマルチプレイしたいモンストキャラはっていうことですから皆さん、
はい、
はい、ご応募お待ちしております、はい、
お待ちしております、どうぞ次回の発表もお楽しみに。
ミネとヒロムの運極の頭ラジ、
さあお届けして
さあおとさあお届け
でもこれだけは
絶対、どう
絶対切ってよ絶対切ってよ
ごめんごめん、
さあお届けしてまいりましたが、ミネタヒロムの運時のおごらじもダメだもん、あっつ、さあお届けしてまいりました、ミネタヒロムの運極のおともラジオ、ミネタさんお別れの時間が近づいてまいりました、
はいはい、そうだね、
やっと言えた、
はい、まあ今日はね雪のシーンが真っ赤に燃える太陽のごとく服を着てるからね、やっぱ火属性ってことですね今日はね、
火属性ですね、
ちょっと今燃え尽き気味なんで、あのそろそろまた着火剤かなんかで、
ね、ちょっとしぼんできましたね、
もう
ね
さっぽーってさせてあげないといけないんですけど、
ミネタさんがちょっと水属性っぽいんで今日はね、
まあ、確かにね、まあ、ずっと水属性なんですけど、ね、
なんかもう反対属性ちょっとやられちゃってる感じですね今日は、
あ、嫌ってこと、
いや違う違う違う違う、ちょっと放棄しまくられたダメージちょっと、
え、なん、いやでも今日なんかミネタアズールの手綱がどうたらってね、言ってたじゃないですか頭でね、
大丈夫でした、
安江さんに、安江さんに聞くの
大丈夫でした、あ、大丈夫だって、
安江さん調教師だから、
そう指示をいただいて、そうそうありがとうございました、はい、今回も楽しかったです、
はい、番組ではメッセージを募集しております、
はい、
面白かったよとかこんなことやってほしいとか、うん、こんなゲスト呼んでとか、あの YouTube のコメント欄やメッセージフォーム、 Twitter などでお待ちしております、
はい、
ハッシュタグはうんともです、うんが漢字でともはひらがなでお願いします、
うん、
まあね、そしてね声優さんやアーティストさんでゲストに出たいという方、本当に次戦多戦に関わらずこれはメッセージフォームにね、
はい、
投げていただければ、
そうですね、
はい、Twitter でつぶやくとまだ弱いです、はい、メッセージフォームに投げる方が強いです、
うん、強い、
はい、わかりやすいということなんです、
ありがとうございました、もう神々だから、
はい、
読んでいただいて本当にありがとうございました、
疲れちゃったかなと思ってね、もう、
うん、 ちょっとこれからちょっとゆっくり酒でも飲みますわ、うん、ということでございまして、気になる次回のゲストさんですけれども、ミネタさん発表をお願いいたします。
はい、次回のゲストは声優の鈴木杏奈さんです。
お、
はじめましてです。
はじめまして。
はい、なんでね、こういろいろ聞いていこうと思います。
楽しみでございます。
はい、
そして次回のアシスタントはリエックスさんが担当していただけるということで、楽しんでください。
おー、 XX それではミネタヒロムの、なんだその最後の XX ってダブル XL
ちょっともうわかんないから、はい
え、ミネタヒロムの運極のお供ラジオ、次回もどうぞお楽しみに。
せーの、
さらばだ。